ふるさとの風。放送を聞きの皆さん、こんばんは。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であり、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針のもと、北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。この番組は日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。今週は列島だよりのコーナーで、夏の風物詩花火大会について、今週の一曲のコーナーでは1976年の大ヒット曲、青春時代をお送りします。今週の土曜日7月28日は、拉致被害者の田中稔さんの58歳の誕生日です。拉致されてからもう30回目のお誕生日となります。それでは今日も30分間お付き合いください。まずニュース早わかりのコーナーです。今週は7月23日現在の日本および世界のニュースを紹介します。7月18日に始まった6カ国協議が20日午後プレスコミュニケを発表して閉会しました。このコミュニケは6者会合プロセスの進展を歓迎するとともに、北朝鮮が全ての核計画についての完全な申告及び全ての既存の核施設の無能力化に対する約束を真剣に実施することを確認し、北朝鮮に95万トンの重油に相当する経済支援が提供されることを確認しました。またこのコミュニケでは、8月末までに日朝国交正常化のための作業部会を含む全ての作業部会を開催し、9月初めに再び6カ国協議を開催すること、また閣僚会合を早期に開催するとしています。6カ国協議2日目の19日午後には、日朝両国の主席代表がおよそ1時間10分協議しました。この協議で日朝双方は、6カ国協議、日朝関係それぞれに問題があるが、それらの解決に向け共に努力していくことで一致しました。7月14日大型で強い台風4号が九州に上陸した後、日本列島の南側海上を東に進み、各地に被害をもたらしました。また7月16日午前には、新潟沖を震源地とする震度6強の地震が発生し、10名の方が亡くなるなど大きな被害が出ました。被災地では復旧のための努力が続けられています。以上、ニュース早わかりでした。続いてはニュース解説のコーナーです。このコーナーは、拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを専門家の方にわかりやすく解説していただくコーナーです。今週のテーマは、先週再開された6者会合に関する解説です。7月12日に静岡県立大学の泉教授をお招きしてお話を伺いました。泉教授は、日本における北朝鮮研究の第一人者としてご活躍でいらっしゃいます。まず最初に、6者会合が再開されることになった背景について伺いました。
ここしばらく6者会合が再開できなかった最大の問題は、いわゆる北朝鮮の、銀行の資金、 これが凍結されていたわけですけど、それを解除して北朝鮮の手にその資金が戻るというその問題が、しばらくこじれて、時間がかかっていたためでありますが、6月の終わりに、マカオにある北朝鮮の銀行、北朝鮮の銀行口座の凍結された資金が、ロシアの極東の銀行の北朝鮮の口座に送金されるということになりまして、一応この問題が解決をいたしました。まあ、これは北朝鮮の立場からすればアメリカ側が約束を守った、米朝間の合意である、北朝鮮の資金をですね、送金をして別の銀行に移すということを、まあ、アメリカが実行いたしましたの で今度は北朝鮮が約束を守る番、まあ、それは核施設の凍結というのが非常に大きいんですけれども、同時に6者会合の再開ということも北朝鮮は受け入れるということになったと思います。
次に、この6者会合に北朝鮮がどのようなスタンスで臨んでいるかについて伺いました。
北朝鮮の基本的な姿勢というのは、6者会合であっても、そのあくまでも中心はアメリカと北朝鮮の、まあ、協議である。そしてその米朝間の協議を、まあ、基礎にした米朝間の取引というのが、もう最大のその中心にあるという、そういう立場を取っていると思います。したがって今北朝鮮が重要視してますのは、米朝間に相互信頼を少しでも作っていく。相手が信用できなければ、自分の方も、譲歩することはできないと。いうことですんで、アメリカとのある種の相互信頼を作るということを今努力し、そして、できるだけ多くのものをアメリカからもらおう、あるいは国際社会から多くの、まあ、果実を得ようとしていると。まあ、しかしそれは、我々の方からしますと、国際社会側からしますと、北朝鮮は常に過大な要求を我々に対して突きつけてきているということになろうかと思いますが、まあ、米朝関係、米朝協議を基礎にして、できるだけ多くのものを国際社会、とりわけアメリカから得ようと、そういう努力をしているというのが、北朝鮮のこの6者会合に対するスタンスだと思います。
最後に、6者会合の中で、拉致問題はどのように扱われているかについて伺いました。
6者会合の主要な目的は、北朝鮮の非核化、核兵器の放棄を実現させることですけれども、まあ、そのためには、包括的に、いろいろな問題を解決していこうということで、日本と北朝鮮の関係改善、あるいは正常化に向かうということも、この北朝鮮を非核化に導くためには必要な措置だという位置づけになっています。で、6カ国すべてが、まあ、それについては合意をしていますが、で、日本と北朝鮮の関係を正常化に向けていくということになりますと、何よりもまず拉致問題を解決しなければいけないということですので、まあ、拉致問題の解決は北朝鮮をいわば非核化に導くためにも絶対に必要な条件になるということで位置づけられていると思いますし、6者会合の中ではそのために今作業部会が設けられておりまして、まあ、日朝間の正常化に向かうための作業部会がありますが、まあ、その中で拉致問題というのは非常に重要な課題として位置づけられています。
以上、泉教授によるニュース解説でした。さて、次は拉致問題解説のコーナーです。今週はそもそも拉致事件とは何かについて説明します。1970年代から80年代前半にかけて、多くの日本人が不自然な形で姿を消しました。日本の当局による捜査の結果、これらの多くは北朝鮮の工作員が日本人を暴力的に、あるいは言葉巧みに騙して北朝鮮に誘拐していったものと分かりました。また中には海外滞在中の日本人が連れ去られたケースもありました。2002年9月の日朝首脳会談において、金正日国防委員長は北朝鮮による日本人拉致を認め謝罪し、その結果 5人の被害者が帰国を果たしています。北朝鮮が拉致を行った理由はいくつか明らかになっています。まず北朝鮮工作員が日本人になり代わるため身分を奪おうとしたことです。また工作員が日本人らしく振る舞えるよう日本の言葉や習慣を教えさせるためです。このほか1970年に日航機ヨド号をハイジャックし北朝鮮を拠点に活動している日本人犯人グループが活動を続けるために日本人を連れて行ったこともあります。まさに日本の国家主権を侵害し日本国民の人生を奪った未曾有の国家的犯罪行為であると言わざるを得ません。現在日本政府はこうした拉致被害者として17名を認定しています。中には当時13歳だった少女も含まれています。この他にも拉致の可能性を否定できないケースがあり日本政府は捜査・調査を進めています。この17名は次の方々です。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、千村康さん、浜本吹江さん、蓮池香織さん、奥戸由紀子さん、市川修一さん、増本るみ子さん、曽我ひとみさん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。次回からは、この17件を順番に紹介していきます。以上、拉致問題解説でした。続いては、北朝鮮拉致被害者家族の声のコーナーです。今週は、1978年8月12日、鹿児島県の吹上浜で拉致された、増本るみ子さんと市川修一さんのご家族の声が届いています。まずは、当時会社員で24歳だった増本るみ子さんのご家族です。増本さんの弟さんで、拉致被害者家族会の事務局長でいらっしゃる、照明さんと奥さんの敏子さん、そしてお姉さんの平野文子さんのメッセージです。
ルミネ、照明です。この収録も3回目になるかな、もう。一つでも聞いててくれるのを望んでいます。ルミネからもらった大学の時に入学の時にもらった時計もまだずっと動いています。あの時計をずっと大事に持っています。早くルミネが帰ってあの時計を持っていることを見せたいです。前回の収録から私の周辺には大きな変化がありました。2007年1月出会った彼女と3月25日家族会の結成の日に入籍しました。その入籍した彼女を紹介します。名前はとしこと言います。ルミネと違って小さくて可愛い子です。でもルミネはかっこよかったけど、私の妻は可愛くて、本当に、何と言うのかな、早く見せたいんですけれど、声だけ聞いてください。
お姉さん、敏子です。照明さんと結婚して増本家のお嫁さんになりました。皆さんとってもよくしてくださっています。お母さんもお兄さんもお姉さんも、 本当に温かく迎えてくださって嬉しいです。早くお姉さんご一家に会ってみんなで楽しくお話ししたりお酒を飲んだりしたいと思います。お姉さんのことを思いながら照明さんは毎日頑張っています。早くお姉さんに会いたいです。私たちも頑張りますのでお姉さんも頑張って、希望を捨てずにいてください。
あの今のが妻敏子の声でした。あの、ね、姉ちゃんがね実家で取ってきてくれたおふくろとしんちゃんの声を聞いてもらいたいと思うのでまずしんちゃんからのメッセージを聞いてください。
あ、しんいちだよ。ルミ子元気でやってると思うけどこちらもみんな鹿児島の方は元気でやってるからお前もまだこれから先いろんなことがあると思うけど頑張ってそっち引き抜くんだよ。必ず取り戻すからね。
しんちゃんの声ちょっと、聞き覚えがないかもしれんけどそれだけ年取ったってことなんだろうな。あと次はおふくろの声、姉ちゃんが本当に苦労して取ったメッセージです。聞いてください。
ルミ子さん元気ですか。お母さんも元気です。ルミ子が24歳で出てから30年が来ますね。24歳で時間が止まってしまいました。ルミ子さん元難儀だけど頑張ってね。お父さんもルミ子のことを心配しながら帰りを待っていましたけど残念でした。お父さんが亡くなって寂しいけどお母さんは待っています。市川さんと家族と一緒に元気で帰ってきてくださいね。ルミ子さん待っているからね。
以上お二人からのメッセージでした。あと姉ちゃんもここにいるんだけども、姉ちゃんの声は最初にメッセージは聞いたと思うけど、改めて姉ちゃんにもルミ姉に呼びかけてもらいます。
ルミ子早く会いたいよ。みんなで日本国中が応援してくれてるからね。きっと帰ってくるんだよ。鹿児島の人たちも桜島もあなたのことを待ってるからね。中学校の友達も待ってるよ。元気で帰ってきてね。市川さんと一緒に帰ってくるんだよ。
私も51になりました。ルビ姉が帰ってこないと結婚式あげられんから早く帰ってきてね。
そうだよね、
はい、私は41です早く私たちも家族を新しい家族を増本家の名前を持つ新しい家族を、作りたいと思っております。お姉さんにもお祝いしていただきたいので早く帰ってきてください。
ルミ子の大好きなね青春時代だったかな。あのことを私はいつも思い出します。あの音楽が聴けることができたらいいのにね。多分音楽の時間もこの番組の中であるそうですので青春時代とか本当にルミ子が好きだったふるさとの歌とかねいっぱいかけていただきますので精一杯日本を思い出して生きる活力にしてね。
続いて増本ルミ子さんと一緒に拉致された当時校舎職員で23歳の市川修一さんのお母さん、富さんのメッセージです。
しーちゃん、ルミ子さん、子供たち揃って元気ですか？お母さんですよ。悲しい不思議な事件で、別れてもう30年になろうとしています。体だけは大切にしてくださいよ。必ず帰れるように国中の人たちが頑張っていてくださっています。兄ちゃん、リュウコさんが一生懸命に努力してくれています。お父さん、お母さんも90歳を過ぎてしまいました。でも、シュウちゃん一家の帰りを元気で迎えようと頑張っています。鹿児島でも、救う会ができて、 しゅうちゃんと同級生の花村さんが会長となって頑張っていってくださっています。一刻も早く拉致問題の解決にと努力してくださっています。感謝しきれないほどです。体を大切に大切にして待っていてください。必ず会える日が来ます。その日のためにとお母さんはこの30年間ただひたすらに祈り続けています。ルミ子さんと励まし合って生き抜いてくださいね。お母さんからのメッセージです。
増本ルミ子さんと市川修一さんのご家族の声をお届けしました。この番組、ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へのメッセージを込めて、日本政府の提供で放送しているものです。拉致問題の解決は、日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは各国の日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日この時間に内容を週替わりでお届けします。また朝鮮語放送イルボネパラン日本の風は夜2時から30分間周波数 9820kHz でお送りしています。それではまたお会いいたしましょう。